今日は、民数記の22章から一言祈ってから始めます。天の神のお父さん、今日もあなたの御名を崇めます。どうかあなたの御名を崇めさせてください。そのためにあなたがどのような方か知る必要があります。あなたの愛やあなたの恵みをもっともっと教えてください。今日学ぶ箇所を通してどうぞあなたのことをもっともっと知ることができますように、私もあなたが語ろうとしておられることを余すところなく語ることができるように、どうか私に力を与えてください。あなたの言葉を与えてください。それを分かち合うことができますように。またどうかこれを聞く一人一人の内側にあなたが精霊を注いでくださって、頭でもそうですけど、理解もそうですけど、どうぞ霊においてその理解が進みますように。姿勢においても霊においても身を結んで、神がおやりになりたいことをやってみようって、その思いが与えられ、力が与えられて、毎日の生活の中に、このあなたの教えを、あなたの悟しを持って帰ることができるように、主どうぞ、祝福してください。導いてください。お願いします。こういう関東教どうぞあなたが祝福してください。お願い、イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。民数記の22章、1節から。イスラエル人はさらに進んで、ヨルダンのエリコを望む対岸のモアブの草原に宿営した。これまでずっとそのイスラエルの民が出エジプトしてきて、で、ついにそのイスラエルが見渡せるところまで来たんですね。で、その21章では、そのバシャンとか、そこまで行ったんで、ヨルダン川が始まる。ガリラヤ湖の東側に面する。その国まで全部その戦って支配してその占領していったわけですね。で、ここでそのヨルダンのエリコを、ヨルダンのというかエリコを望む対岸で、それはどこにあるかというとヨルダンのモアブの草原なんですね。で、そこに宿営したんです。だからちょっと南の方に下ってきたんですね。エリコっていうのはその南の方にあるので、ガリラヤ湖よりも。さて、ツポルの子バラクはイスラエルがエモリ人に行ったすべてのことを見た。エモリ人を全部そのやっつけたんですよね。モアブはイスラエルの民が多数であったので非常に恐れた。それでモアブはイスラエル人に恐怖を抱いた。そこでモアブはミディアンの長老たちに言った。今この集団は牛が野の青草を舐め尽くすように、私たちの周りのすべてのものを舐め尽くそうとしている。ティポルの子バラクは当時モアブの王であった。このモアブの国を治めている王様、このバラクさんが、そのイスラエルのしてきたこと、それを聞いて、またイスラエルのその民を見て、いっぱいなその民を見て、恐れたんですよ。自分たちもやっつけられるって、どうしようってなったんですね。五節、そこで彼は、同族の国にあるユーフラテス河畔のペトルにいるベオルの子バラムを招こうとして、使者たちを使わせて言わせた。ちょっとこれ整理しておかないといけないんですけど、同じような名前がいっぱいあるから、二人いるから。バラクという人は、このモアブの王様。バラムというのは、これから出てくるそのモアブの王様のバラクが頼った人です。バラクがバラムに頼ったんです。めんどくさいですね、これね。しょうがないです。それで、その使者たちを送りました。なんというふうに、その使者たちに言わせたかというと、今ここに一つの民がエジプトから出ている。これはイスラエルのことですね。今や、彼らは地の表を覆って、私のすぐそばに留まっている。どうか今来て、私のためにこの民を呪ってもらいたい。この民は私よりも強い。そうしてくれれば、多分私は彼らを撃って、この地から追い出すことができよう。私は、あなたが祝福するものは祝福され、あなたが呪うものは呪われることを知っている。いわゆるその、呪いの人形みたいなやつですね。そういう人が、このバラムという人は、そうやってその彼が祝福する人が、祝福するものが祝福されたって、彼が呪うと、そのものは呪われるという、そういう、なんか、ことができるというか、そういう、まじない師というか、預言者というか、もうちょっとこの人について後に、読んでいけば分かってくるんですけど。だからその、王様の、モアブの王様のバラクは、そうやって祝福するものを、彼がその、祝福するものを祝福し、呪うものを呪うという、そういうなんか不思議な力を持っている、 バラムさんを頼ったんですね。バラクがバラムにお願いして、このイスラエルの民を呪ってほしいって。そうしたら自分たちは行って、その彼らを撃つことができるかもしれないって。7節、占いに通じているモアブの長老たちとミディアンの長老たちとはバラムのところに行き、彼にバラクのことづけを告げた。大丈夫ですよね。するとバラムは彼らに言った。今夜はここに泊まりなさい。主が私に告げられる通りのことをあなた方に答えましょう。そこでモアブの司たちはバラムの元に留まった。主が私に告げられる通りのことをあなた方に答えましょう。主っていうのは、皆さんの聖書に、太い、黒い、太く、主って書いてあると思います。それは何かっていうと、その、ヤーウェという、イスラエルの神、誠の神、私たちの神の名前が記されたところです。だから、面白いことにこのバラムさんは、イスラエル人じゃないんですけども、神と会話するということができちゃったんですよ。なぜかわからないです。でもできたんです。書いてないので、もうなぜかということを、説明することができないんです。でも神はそのイスラエルでない、この当時ですよ。イスラエルでない人とも、そうやってもちろん恵みによって、会話するというか、ご自分を表すということをされてたということですね。心配になるんですよ。じゃあ、当時、イエス様が来られる前は、神は、イスラエルにしか現れなかったから、日本人も含めて、その時に日本がどんな状態だったかっていうのはわかんないですけど、縄文よりもはるかに前ですから。だからその時に、存在してた民っていうのはみんな滅んでしまったのかわかんないですよ、それは。でも、このようにバラムみたいに、神が、不思議と、直接ご自身を表して、やり取りをするような人を立ててたかもしれないです。書いてないかも全くわからないんですけど。それはあくまでも私の推測ですけど。神はご自分がやられていることを知っておられますよ。そして神は恵み深く、憐み深いんですよ。誰に対しても。はい。で、バラムはバラクの元から使わされたミディアンの長老たちや、モアブの長老たち、占いに通じてたんですね。そういう人たちを一晩止めて、じゃあ、その夜に、私がちょっと主の元に行って、神の元に行って聞いてくるから、ちょっと待っててなさいと。で、9節。神はバラムのところに来て言われた。あなたと一緒にいるこの者たちは何者か。もちろん知ってますね。神が知らないわけないですよ。見えてなくて、誰なんだこの人たちは、みたいな。そんなんじゃないですよ。神はそのバラムに言わしたかったんですよ。この人たちがどういう人かっていうの。で、自分にその自分の口を通して、理解させるというか。私たちもそうですよ。神になんで祈らないと祈るのか。神はすべて知っておられるんだったら私たち祈る必要ないじゃないか。だから神は私たちの口を通してお願いしてほしいんですよ。バラムは神に申し上げた。モアブの王、チポルの子、バラクが私のところに使いをよこしました。今ここにエジプトから出てきた民がいて、地の表を覆っている。今来て私のためにこの民を呪ってくれ。そうしたら多分私は彼らと戦って追い出すことができよう。だからそうやってバラムは不思議と神である主ヤウェとその会話をすることが許されてたんです。で、12節、神はバラムに言われた。あなたは彼らと一緒に行ってはならない。またその民を呪ってもいけない。その民は祝福されているからだ。神の答えはシンプルにノーです。言っちゃいけないって。そのためを呪ってもいけないって。もう誰が読んでも、誰が聞いても、ノーっていうことは明らかですよね。行きなさいとは読めないし、呪っていいよとも読めないですね。火を見るよりも明らかというか、完全に神はノーって言ってるんですよ、ここで。これは覚えてていただきたいんですよ。だから、強調して言ってるんですけど。なぜかその民を呪ってはいけないかというと、その民は祝福されているからだ。私たちもイエス・キリストにあって、キリストにあがなわれたので、イスラエルとして神は見てくれてるんですよね。お化けとか、占いとか、呪いとか、気にする必要ないですよ。神が私を祝福してくださったのだったら、イエス・キリストという方を通して、一番の祝福である、キリストによって義と正しいと認められて、聖霊が与えられているのであれば、 誰かが私を呪うことなんか絶対にできないんですよ。だって神が祝福しようとしておられる、祝福してくださってるんですから。その神の祝福に勝る呪いっていうのはありませんよ。誰かに笑いの、その笑いって、呪いの藁人形でやられたとか、そんなことありえないですよ。それでなんかその、疑心暗鬼になって神を信頼できなくなっちゃうから、なんか、神から離れちゃって結局、結果として。それで悪いものをその招くってことはあるかもしれません。でも私がその神に従い続けて、私が神のもとにその居続けさせていただく限り、神が祝福するわけですから、イエス・キリストを通して。その祝福よりも勝る呪いというのは存在しないですよ、この世の中に。そこで心配になる必要ないんですよ。イスラエルの民も神が祝福してたので、その神が呪うわけないんですよ。そんな自己矛盾をなさる方じゃないんですよ。神は聖なる方だから。神は正しい方だから。13節、朝になるとバラムは起きてバラクの司たちに言った。あなた方の国に帰りなさい。主は私をあなた方と一緒に行かせないように、ごめんなさい、行かせようとはなさらないから。モアブの司たちは立ってバラクのところに帰り、そして言った。バラムは私たちと一緒に来ようとはしませんでした。バラムはそこで神に言われた通り、バラクの使いにノーというふうに言いました。私はあなた方と行けません。そして民を呪うこともできません。これで話が終わればよかったんです。でもバラクは、もう一度バラムに使いを出します。今度はどういう人たちが来たかというと、15節。バラクはもう一度前の者より大勢の、しかも位の高い司たちを使わした。自分のもとに来たその使いっていうのが、そのちょっと交換になるんですよ。今まではなんか事務次官みたいな人たちが来てたんだけど、今度は大臣クラスの人が来るんですよ。そして頭下げるんですよ、自分に。どうか来てくださいって。ちょっとね、肉は刺激されますよね。だって自分が偉い人みたいな。国の偉い人たちが頭下げてくるわけですから。どうか来てくださいって。それだけじゃないんですよ。16節。彼らはバラムのところに来て彼に言った。チポルの子バラクは王様ですよ。こう申しました。どうか私のところに来るのを拒まないでください。私はあなたを手厚くもてなします。また、あなたが私に言いつけられることは何でもします。どうぞ来て私のためにこの民を呪ってください。皆さんだったらどうしますか？手厚くもてなすって。もう美味しい料理何でも言ってください。何でも食べられますよ。素晴らしい、もうスイートルームに勝るような、ものすごいところに泊められて、もう何でもするんですよ。王様がですよ。私が何でもしますって言ってるから。だから王の権限でできるものは何でもするって。何でも。そのことづてをしているのは、その国のトップの人たちなんですよ。位の高い人たちが。バラムの前でひれ伏してるし、お願いしますって来てるんですよ。皆さんの職場とか、久米島町とか、沖縄県とか、そういう上のクラスの人が皆さんのところに来るんですよ。お願いします。どうか私のところに来てください。18節。しかし、バラムは、バラクの家臣たちに答えて言った。たとえバラクが王様、私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、私は、私の神、主の言葉に背いて、ことの大小に関わらず、何もすることはできません。いい答えですね。本当にいい答えなんでしょうか。これで終わればいい答えですよ。でも19節。それで、あなた方もまた今晩ここに留まりなさい。主が私に何か他のことをお告げになるかどうか確かめましょう。最初に、バラムが、神の前に行って、 このイスラエルの民を呪うかどうかということを聞いたときに、さっき確認した通りに、答えは何だったんですか？ノーですよ。はっきりと。言ってはならない。呪ってはならない。この民は祝福されてるって。神の言葉に背いて、ことの大小にもかかわらず、大小にかかわらず、何も私はすることはできませんというのであれば、神の答えがノーだったらノーなんですよ。神は変わることのない方だから。考えを変えることもない方だから。神の正しさ、神のベストというのは絶対に揺るがないんですよ。もし、バラムが、心底、自分の心の深いところから、王様が私に銀や金の満ちた、その彼の家をくれたとしても、私は私の神、主の言葉に背いて、ことの大小に関わらず、何もすることはできませんと思っているのであれば、この誰が来たとしても、どんなそのオファーがあったとしても、神の答えはノーっていうのを知っているので、ノーと言えたはずなんですよ。でも後ろ髪が引かれたんですよ。もしかしたら、欲しいんですよ。だから聞くんですよ、神の前に。もしかしたら、神の言葉、考えが変わってるかもしれないって。神の前に出てみよう。あの時は確かにノーって言われたけども、今回はイエスって言うかもしれない。ノーはノーですよ。私たちもなんか欲しいものがあって、こういう風なシチュエーションになって欲しいということがあったら、それを願うんですよ。で、ある時ノーって言われることって結構あるんですよ。変わらないよって。変わらないけどもあなたはその、この状況の中で私に信頼しなさいって言われることって結構あるんですよ。これが欲しいって、あれが欲しいって。宝くじが当たって欲しいなって、私も前も話しましたけど、何度も買いましたよ。何度も惨めな思いをしましたよ。もしかしたら今回はとかって言って。神が心を変えるかもしれない。ある人には使うかもしれないですよ。でも神はもうはっきりと私におっしゃってくださってるんですよ。そうやって私を養わないって。ただあなたは私に信頼しなさいって。持っているもので満足することを学びなさいって。キリがないから。だから前回ノーだったら今回もノーですよ。このことに関しては、私の中では、私にとってはですよ。神と私の個人的な関係の中で、私はノーって完全に言われたと思ってるんですよ。そう信じてるんですよ。だから私のその経済的な必要というのは宝くじによって満たされなくて、神が不思議に私にはどうやっていいかわからないけども、神がどういうふうにされるかわからないけども、神が、その私が神に頼って従っている限り、神が保証してくださるという信仰でやろうというふうに決めてるんですよ。弱いから動きますけど。もしかしたらとかって。でも何度言ってもノーって言うんですよ。そこに関しては変わらないんですよ。このバラムのことに関して言えば、イスラエルの民を呪うためにバラクのところに行ってはいけないというそのノーは神を変えないんですよ。なのに、バラムは後ろ髪引かれたんですよ。こんなオファーをいただいて、その無限に断るのはちょっともったいないなって。確かにあの時ノーって言われたけども、今回もしかしたら神が何か違うことを言うかもしれない。行ってみよう。それは信仰の冒険でも何でもないですよ。ただ自分がそうありたいだけなんですよ。自分のその欲が、そうして、やりたい、自分っていう思いが、その神の前に出させてるんです。そうなんで、当たり前ですけど、神の答えは、ノーからイエスに変わるわけないんですよ。その夜、神はバラムのところに来て彼に言われた。この者たちがあなたを招きに来たのなら、立って彼らと共に行け。だが、あなたはただ私があなたに告げることだけを行え。神が考えを変えたのかですよ。変えてないんですよ。じゃあこれは何かというと、セカンドベストなんですよ。ベスト、一番良い神の計画っていうのは、バラムが行かないということです。でもここで行けって言ったのは、もうバラムがおそらくこの夜、だだこねたんですよ。 神様お願いします、お願いします、お願いします。だってこんなことくれる、あれもくれるって言ってるんですよ。私は行きたい、行きたい、行きたい、行きたい、行きたい。神の声、全然聞けないぐらい、行きたい、行きたい、行きたいになったんですよ。神が行くなっていう風に言ってるのも、もう聞かないぐらい。やだ、やだ、やだ、やだって。神は本当に優しい方なので、無理やりこの引っ張ってまで、見たことありますけど、スーパーでね。子供が、やだやだやだとか、これ欲しいとかって言ってるのを、そのお母さんが首根っこ ひっ捕まえて、ずーっと引っ張っていくみたいな。もう帰るよとかって。一回だけ見たことあります。でも神はそんなことしないんですよ。ものすごく優しいから。別にそれが悪いというふうに言ってるわけじゃないですけど。本当はこんなことしたくないんですよ。バラムに行ってほしくないんですよ。借り取りがあるからです。これから読みますけど。バラムに行かないで、そこに留まって、イスラエルの民を呪うとか、そういうことから遠ざかってほしかったんですよ。神は。でもバラムが絶対やって、欲しい欲しい欲しい、やりたいやりたい、行きたい行きたい行きたいって言って、そこに、神は、分かったよって。そうやって言うんだったら、行けばいいじゃんって。バラムが初めてじゃないんですね。このセカンドベストに関して言えば。多くの場合、こういうそのセカンドベスト、ベストじゃない、セカンドってのはその2番目のベスト。神がしょうがないなって、そこまで言うんだったらやってみたらいいじゃないということを、その神がした場合、多くの場合は痛い思いをして、神が、ああ、これを願ってなくて、本当にその留まっていくことを願ってたんだって、痛い思いをして、神のベストを知るというパターンが多くあります。例えば、今まで私たちが学んだ中から言うと、アブラハムです。アブラハムが神から約束されて、あなたの子孫がその全ての国の祝福となるって、空の星のように、また砂の、海辺の砂のように多くなるって、待てなかったんです。それで、アブラハムは、サラのその言葉に従って、その女奴隷のハガルをめとったんですよ。それで生まれてきたのはイシュマエルですよ。それでものすごい痛い思いをしたんですよ。ハガルも、追放しないといけないし、イシュマエルも追放しないといけないし。セカンドベストですよ。だって、神がその胎を開いて、女性のね、神が命を与えるわけですから。だから、ハガルとその関係を持ったとしても、そこで神がその胎を閉じて子供を与えなければよかったんですよ。でも、アブラハムは、もしくはサラは、そんなんでは、神のベストを理解できなかったはずなので、神はそのセカンドベストなんだけども、しょうがないなって、そこまで言うんだったらって、それで、イシュマエルを与えたんですよ。それで痛い思いをして、イサクが与えられるという、その神の約束っていうのを信じたんですよ。本来それがなければ、ハガルとの関係の中でも、イシュマエルとの関係の中でも痛い思いする必要なかったんです。もっとありますよ。モーセですよ。モーセは最初、神に呼ばれた、その40年荒野に追いやられて、もう自分はもうダメだって、自分がそのイスラエルの民を救うなんてそんなことありえないというところまで低くされた時に、その、モーセに現れたんですよね。行きなさいって。そしたら言ったんですよ。私は口下手で、その口の人じゃないから、そのどもりだし、その言うことすもできないって、だから私なんか無理です、無理ですと。で、それで神は、そのスポークスマンとして、この、モーセの口として、立てたのはアロンですよ。このお兄さん。そしたらアロンは何度か自分、そのモーセに、その逆らってきたんですよ。言いたい思いしたんですよ、そこでまた。セカンドベストだから。これから学びますけど、イスラエルがその約束の地に入って、イスラエルの民が、その約束の地で、イスラエルの地で、その大きく広がった時に、彼らが何て言ったかっていうと、今まで神が治めてたのに、他の国みたいに王様が欲しいって言ったんです。神はやめとけって言ったんです。でも民は、欲しい欲しい欲しい欲しいよ、王様が欲しいよって言ったんです。他の国みたいに。神が治めてたのに。神がそこまで言うならなんです。じゃあ、王様を与えるよって。サウルを与えて、ダビデを与えて、ソロモンを与えて。そしてどうなったかというと、結局、その国が滅んだんですよ。 神に従うってことをやめたから。痛い思いをして、ああ、神に、この神に従うんだったなあということを学んだんですよ、彼らは。で、そのように、その行かないのがベストなんだけども、神の前に行きたいとかって言って、そのセカンドベストをそのもらったんですよ、ここで。行けばって。皆さんに勧めません。もしかしたら、その自分のやりたいというのを許可してくれるかもしれませんよ、神は。でも必ずそこで痛い思いをするから進めません。自分は愚かだったというところに戻されて、そしてごめんなさいということを、それを通して神との関係にもう一回戻ってくるというふうに結局なるわけですから。であれば最初から神に従ってた方がいいですよ。後でもやりますけど、私には肉があって、欲しい、やりたい、自分という自分がいるから、許したくない、愛したくない。でもその自分に対して自分で頑張れって言ってるんじゃないって私はずっと学んでますよ、これから。最近。精霊によってその肉が殺されるんですよね。そしたら私たちは生きるって。神が助けてくださるんですよ、この肉を殺すために。自分、やりたい、これ、あれだっていう。な、神に頼るんですよ。水木に戻ります。22章の21節。朝になると、バラムは起きて、彼のロバに鞍をつけ、モアブの司たちと一緒に出かけた。しかし彼が出かけると、神の怒りが燃え上がり、主の使いが彼に敵対して、道に立ち塞がった。言わんこっちゃない。神はやっぱりその、怒るんですよ。神に従わないということに関して。主の使いがバラムに敵対して道に立ち塞がったんですね。バラムはロバに乗っており、二人の若者がそばにいた。面白いですよ、これ。ロバは主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ち塞がっているのを見たので、ロバは道から逸れて畑の中に行った。そこでバラムはロバを撃って道に戻そうとした。ロバは見えてたんですよ、主の使いが。しかもその抜き身の剣を持って立ち塞がってるから、これそのまま行ったら殺されるって分かってるから、ロバはおーって恐れをなして道から外れてその畑に突っ込んでったんですね。で、バラムは何やってんだよつってその打ち叩いて道に戻そうとしたんです。1回目、2回目。しかし主の使いは両側に石垣のあるブドウ畑の間の狭い道に立っていた。ロバは主の使いを見て石垣に身を押し付け、バラムの足を石垣に押し付けたので、彼はまたロバを撃った。で、石垣のそのところに行ったら、そのまだ前にいるんですよ、主の使いが。ロバはそれが見えるから、やめてって、もうそこに行っちゃダメだって言って、その自分の体を石垣にこうギュギュギュって押し付けて前に進まないようにしたんですよ。で、バラムの足が挟まれて痛いなとかって言って、なんでこんなにやるんだよって、その杖でまた撃ったわけですよ。ロバを。26節。主の使いはさらに進んで、右にも左にも避ける余地のない狭いところに立った。今度はもうどうしようもないんですね。ロバは主の使いを見て、バラムを背にしたまま、うずくまってしまった。それでバラムは怒りを燃やして、杖でロバを撃った。もうバラムは怒ってるんですよ。なんで進まないんだよ。バラムはバラクのところに行ってるんですよね。これから彼がそのうわうわする、その時間なんですよ。あそこに、バラクのところに行きさえすれば、王様が自分の言いなりになってくれるんですよ。自分がその欲しいものを全てくれるんですよ。やって欲しいことも全部やってくれるんですよ。早く行きたいんですよ、バラムは。でもこのロバが、道に逸れたり、その石垣に自分のその足を挟んだり、今度はうずくまって動かなかったりするんですよ。もう怒ってるんですよ。お前はこのロバメンっつって。ロバは見えてるんですよ、神が。神の使いが。でもバラムには見えなかったんですよ。なぜか。自分のことばかり見てるからですよ。自分のやりたいことが、自分の欲しいことが、すべてそれがこれから行われるんだ。やった。そうやってる神のこと見えないんですよ。ロバに見えても自分は見えないんですよ。 そういう時たくさんあります。正直。自分のやりたいこと、自分の夢中になること、そういうのになんか、もう、おーってなって。やったーとかって。神が何を願ってるのか、何を考えておられるのか。神のその善悪の基準がどうなのか。そのことを考えないで。自分の肉で、うおーって進んでる時ってあるんですよ。で、そこでとどめられて、うるせえとかってなるんですよ。同じ兄弟姉妹でも。その、自分の肉が、その、バレて、それをその指摘する人がいると、そんなこと言うなよと思って。そんなこと知ったことじゃないって見えなかったりするんですよ。それをしないことを通して、神はどれだけ私を祝福しておられようかなんて知らない、そのことなんかもう見えないんですよ。とにかく自分のその肉が満足するということだけに集中していると、それが見えないんですよ。でも聖霊は私たちのその肉を殺して、神がその背後でどれだけの祝福を与えようとしておられるかということを教えてくれるんですよ。そして自分の罪に気がつき、これがどう、それが、その裁きというのはどういうものかということを教え、そして私たちを悔い改めに導くんですよ。私たちが神が用意しておられるベストを受け取るために必要なことを導いてくれるんですよ。でもバラムは自分の欲に目がくらんで神は見えないんですよ。28節すると主はロバの口を開かれたのでロバがバラムに言った。私があなたに何をしたというのですか。私を3度も撃つと。ちょっとびっくりしますね。自分の飼ってる犬とかね、自分の飼ってる猫とか、自分のなんか家の屋根裏とかにいるあのネズミとか、あの畑耕したらあの、なんていうのこの、ネズミでないミミズとかが、おいとかです。神はロバを使うんですよ。神に不可能なことはないですよ。でもこれ恵みなんですよ。ロバの口を開いてまで、神はバラムに知ってほしいんですよ。言ってほしくないんだよって、神が。神の御心が何かということを悟らせるために、自分の過ちに気がつくために、そして神のもとに戻っていくために、神はロバを使って、お前が間違ってるんだよってことを教えたかったんですよ。そこまでして神はバラムのことを、または私のことを、私たちのことを、よくしたいと願ってるんですよ。神はそのような方です。私を三度も撃つなんて私が何をしたって言うんですかって。面白いですね。神がなんか語られることをその伝えるときに、なんかこう、ちょっと宗教っぽくなんか神は言いたまーとかって言って、そうやってロバが言ったんじゃないんですよ。ロバがいきなり止まって、神はーとかってそうやって言ったんじゃないですよ。おいっつって。目玉の親父みたいに、おい来たのみたいな感じで、おい何やってんだって言ってやろほらっつって。そうやって言ったはずなんですよ。ここはちょっとあの、聖書だからね、綺麗に訳されてますけど、きっとね、ロバが。いたよっつって。なんで私3回も叩くんだよって。で、バラムはロバに行った29節。すごいですね。お前が私を馬鹿にしたからだって。もし私の手に剣があれば、今お前を殺してしまうところだ。変とも思わないんですね。もう怒ってたら状況もわかんないですね、きっとね。ロバと、その自分が口論してるんですよ。30節、ロバはバラムに言った。私は、あなたが今日この日までずっと乗ってこられたあなたのロバではありませんか。私がかつてあなたにこんなことをしたことがあったでしょうか。彼は答えた。いや、なかった。ロバの言葉に耳を傾けることによって、バラムは少し冷静になったんですよ。あ、そういえばって。今まで乗ってきたけどこいつに、こんなこと一回もなかったなって。少しなんか冷静になって、あ、そんなことなかったって。いや、なかったって。ちょっと、ロバの言ったことを認めたんですよ。31節、その時、主がバラムの目の覆いを覗かれたので、彼は主の使いが抜き身の剣を手に持って、道に立って塞がっているのを見た。彼はひざまずき、伏し拝んだ。冷静になったら、自分とか怒りとか、そういうのから、その、ちょっと冷静になると、神の助けによって、神のことが見えるようになるんですよ。 自分自分自分やりたいやりたいやりたいモードだと神が見えないんですよ。で、自分で自分の目に覆いをかけて神を見えなくしてしまうんですよ。神が見えなくて怒ってる自分も見えないんです。でも聖霊が私たちの内側で働いて自分の罪や間違いに気がつかせてくださって、もう一度神を見ることができるわけです。だからその自分自分自分やりたいやりたいやりたい怒り怒り怒りの人に対して神を見ることとかイエス・キリストを仰ぎ見るということを励ますんです。そうしたら自分自分自分じゃなくて怒り怒り怒りでもなくて神のことを見ることができるからです。私たちがそのすること、できることっていうのは、イエス・キリストを指さすだけですよ。一緒になって苦くなっちゃダメですよ。まったく本当ねとか、この人どうしようもないねとかって。そんなんて言ったら、その、一向に解決しないですよ。ただ私たちがすべきことは、でもねって。イエス・キリストはこう言ってるよって。イエス・キリストを指さすんです。できないよねって。わかるわかる。だから、できないんでいいんだよ、ではなく。でも神は助けるって言ってるよって。それができるために力を与えるって言ってるよって。神を指し示すんですよ。主の使いは彼に言った32節。なぜあなたはあなたのロバを3度も撃ったのか。敵対して出てきたのは私だったのだ。あなたの道が私とは反対に向いていたからだ。だから言ってほしくないんですよ、神は。ロバは私を見て、3度も私から身を巡らせたのだ。もしかしてロバが私から身を巡らせていなかったら、私は今はもうあなたを殺しており、ロバを生かしていたことを、生かしておいたことだろう。だからロバがいなかったらバルムは死んでたんですよ。神の恵みがなかったらバルムは死んでましたよ。バラムは主の使いに申し上げた。私は罪を犯しました。私はあなたが私を留めようと道に立ち塞がっておられたのを知りませんでした。怖くなったんですね。今もしあなたのお気に召さなければ、私は引き返します。いや、もうここまで来たら神は止めないですね。もっと、その、神が、そのセカンドベストから、また神がそのおやりになりたいことっていうのが先にあるから、あとは行きなさいって。この35節、主の使いはバラムに言った。この人たちと一緒に行け。だが私はあなたに告げることを、私があなたに告げる言葉だけを告げよう。そこでバラムはバラクの司たちと一緒に行った。バラクはバラムが来たことを聞いて彼を迎えに国境の端にあるアルノンの国境のいるモアブまで出てきた。でバラクがバラムを迎えに行きます。そしてバラクはバラムに言った。私はあなたを迎えるためにわざわざ使いを送ったではありませんか。なぜすぐ私のところに来てくださらなかったのですか。本当に私はあなたを手厚くもてなすことができないのでしょうか。バラムはバラクに言った。ご覧なさい。私は今あなたのところに来ているではありませんか。私に何が言えるでしょう。神が私の口に置かれることは言葉、それを私は語らなければなりません。だから少しこのことから、その ロバに救われたということから、そういう体験が役に立ってるんですね、ここで。第二ペテロの、今開けませんけど、第二ペテロの2章の16節には何て書いてあるかっていうと、面白いですよ。このバラムのことを言って、ロバがこの預言者の気違い沙汰を阻んだって。気違い沙汰を阻んだって書いてあります、ロバが。第二ペテロの2章の16節。それがなかったら、こんな、神が私の口に置かれることは、それを私は語らなければなりませんなんか言えなかったんですよ。ロバ様様ですね。というか神の恵みによってこうなったんです。こうしてバラムはバラクと一緒に出て行って、キルヤテ、フツォテに来た。バラクは牛と羊を生贄として捧げ、それをバラム及び彼と共にいた司たちにも配った。バーベキューですね。朝になると、バラクはバラムを連れ出し、彼をモテ・バールに登らせた。バラムはそこからイスラエルの民の一部を見ることができた。で、その、モテ・バールに登って、そこからイスラエルの民の一部を見ることができたんですね。全体は見えない。ここに書いてあります。バラムはバラクに言った。私のために、ここに7つの祭壇を築き、7頭のお牛と7頭のお羊をここに用意してください。バラクはバラムに言った通りにした。そこでバラムと バラクとバラムはそれぞれの祭壇の上でお牛一頭を一頭とお羊一頭とを捧げた。一頭ずつ七つのところで。バラムはバラクに言った。あなたはあなたの全焼の生贄のそばに立っていなさい。私は行ってきます。多分主は私に現れて会ってくださるでしょう。そうしたら私にお示しになることはどんなことでもあなたに知らせましょう。そして彼は裸の丘に行った。神がバラムに現れたので、バラムは神に言った。私は七つの祭壇を作り、それぞれの祭壇の上で、お牛一頭とお羊一頭とを捧げました。主はバラムの口に言葉を置き、そして言われた。バラクのところに帰れ、あなたはこう言わなければならない。それで彼はバラクのところに帰った。面白いですね。その神はモーセに対しては、何々と民に告げなさい方式で言ってたんですけど、バラムに対しては言葉を直接与えないで、その言葉を、バラムの口に言葉を置いたって。だから彼がその、バラクの前に立つときに、その、勝手に喋るんですよ。予言を。するとモアブのすべての司たちと一緒に、彼は自分の全焼の生贄のそばに立っていた。バラムは彼のことわざを唱えていった。バラクはアラムから、モアブの王は東の山々から私を連れてきた。来て、私のためにヤコブを呪え。来て、イスラエルに滅びを宣告せよ。神が呪わないものを私がどうして呪えようか。主が滅びを宣言されないものに私がどうして滅びを宣言できようか。岩山の頂から私はこれを見。丘の上から私はこれを見つめる。見よ、この民は一人離れて住み、己を諸国の民の一つと認めない。誰がヤコブの塵を数え、イスラエルの塵の群れを数えようか。ものすごい多いってことですね。私は正しい人が死ぬように死に、私の終わりが彼らと同じであるように。バラクはバラムに言った。あなたは私に何ということをしたのですか。私の敵を呪ってもらうためにあなたを連れてきたのに、今、あなたはただ祝福しただけです。その通りですね。バラクを通して神がその語った言葉っていうのは基本祝福です。神はイスラエルを呪わないって。イスラエルは他の民族とは国民とは違うんだって。で、バラクはその私の終わりが彼らの終わりとなるようにって。で、正しいものとして自分も一生を終えたいなって言ったんですよ。イスラエルのその終わりというのはその正しいもの、神のものとしてその終わるから。自分もそのようになりたいって。その民に加えられたいって。でも、どのように死ぬかっていうのが問題ではなく、実は。どのように生きるかっていうのが問題なんです。私たちよくどうやって死ぬかっていうことを考えますけど、どうやって生きるかっていうことを考える必要がありますよ、まず。で、義人として死ぬんであれば、死ぬためには、義人として生きる必要があるんですもん。悪者として生きて、最後だけ、義人として死ぬってことはありえないですから。悪者は悪者のように死に、義人は義人として死ぬんです。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストに従って歩むというのが義人として、もちろんその神に助けていただきながらですけど、そして義人として生きるって歩んでいくんですよ。キリストに従って。で、次の世界への投資っていうのは、今しかできないんですよ。この世界でしか。死んでから、神に従っていきますとか、そんなのできないんですよ。今私たちが神に従って、イエス・キリストに従って、聖霊の助けによって、身を結ぶ、愛する、愛し合う。それが次の世界の投資なんですよ。それは今しかできないんですよ。この世界でしか。で、私たちがこの世界にいるという意味っていうのは、ものすごい大きいですよ。将来に対する投資をずっとしてるわけですから。しかも私たち恵みの年に生かされてるんですよ。神の恵みが豊かに、イエス・キリストという方を通して、一番の恵みっていうのをまずドーンと与えられて、律法によって頑張れて言ってるんじゃなくて、神の恵みによって、私たちの内側から変えられて、栄光から栄光に変わるという歩みをしていいよって言ってくださってるんですよ。その中で、キリストを信じて、キリストに従って歩んできなさいって。そうすることで私たちはその将来に対する投資、その、義人が、死ぬように、私たちも死ねるというか、歩んでいけるんですよ。義人が生きて、そうやって死ぬように。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストに従っていくことによって、義人が生き、義人がこの世を終える、この世を去る、そして次の世界に入っていくという、その歩みを同じようにすることができるわけです。16 十二節、バラムは答えていった。主が私の口に置かれることを、それを私は忠実に語らなければなりません。十三節、バラクは彼に言った。では、私と一緒に他のところへ行ってください。そこから彼らを見ることができるが、ただ、その一部だけが見え、全体を見ることはできないところです。そこから私のために彼らを呪ってください。何をこのバラクさんは言ってるかというと、妥協案を示してるんですよ。わかりましたって。じゃあ、こっからは、呪えないんだったら、もうちょっと場所を変えてみましょうって。一部しか見えないから、この一部だけだったらいいんじゃないって。全体を別に呪う必要ないです。わかりました。見えるこの一部だけを呪ってください。神に対して全体的に不忠実になるっていうのはそれはまずいですよね。じゃあ、ちょっと一部だけだったり、ちょっとこのぐらいだったらいいでしょうっていう妥協案です。めっちゃ打ち当たりします。これぐらいだったらいいやっていう、その基準っていうのはいっぱいあります。どうせ後でごめんなさいしようかな、みたいな、そこまで考えてしまう、その愚かな考えに支配されて罪を犯してしまうことってありました、私にも。それは愚かですよ。それをやる前に、神が聖霊によってその罪を示してくださいますよね。バラクはバラムを背で、ソフィムのピスガの頂に連れて行き、そこで七つの祭壇を築き、それぞれの祭壇の上でお牛とお羊と一頭ずつ捧げた。バラムはバラクに言った。あなたはここであなたの全焼の生贄のそばに立っていなさい。私はあちらで主にお会いします。バラムもね、バラムですよ。付き合ってるんですよ、バラクに。ノーって言えばいいんですよ。彼のその根底にあるものは、強欲ですよ。欲しいんですよ。できることなら呪いたいんですよ。神が呪うなって言ってる民を。かっこいいこと言ってるけど。痛い思いしたから。でも彼のその心の深いところには、強欲があるんですよ。欲しいっていう。16節、主はバラムに会われ、その口に言葉を置き、そして言われた。バラクのところに帰れ。あなたはこう告げなければならない。それで彼はバラクのところに行った。すると、モアブの司たちと一緒に彼は全焼の生贄のそばに立っていた。バラクは言った。主は何とお告げになりましたか？バラムは彼のことわざを唱えていった。立て、バラクよ。そして聞け。チポルの子よ。私に耳を傾けよ。神は人間ではなく、偽りを言うことがない。人の子ではなく、悔いることがない。神は言われたことをなさらないだろうか。約束されたことを成し遂げられないだろうか。身を祝福せよ。との命を私は受けた。神は祝福される。私はそれを覆すことはできない。ヤコブの中に不法を見出さず、イスラエルの中に災いを見ない。彼らの神、主は彼らと共におり、王を称える声が彼らの中にある。彼らをエジプトから連れ出した神は、彼らにとっては野牛の角のようだ。誠にヤコブのうちにまじないはなく、イスラエルのうちに占いはない。神のなされることは、時に応じてヤコブに告げられ、イスラエルに告げられる。見よ、この民は、目獅子のように起き、おじしのように立ち上がり、獲物を喰らい、殺した者の血を飲むまでは休まない。だからその中で、神は人間じゃないって。だから偽りを言うこともなければ悔いることもないって。神は約束されたことを必ず成し遂げるんだって。イザヤの55章の11節。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。イザヤの55の11。神は人間じゃないんだからって。一度ノーって言ったらノーでしょうって。そのことも、覆しませんよって。神はイスラエルを祝福するって決めたんですよ。腹くくって。イエス・キリストを与えるほどに腹くくって。と同時に私を神は祝福してくださるということを腹くくってくださったんですよ。ご自分の御子を与えるほどに。私たちを神は愛したんですよ。愛しておられるんですよ。許すって決めたんですよ。腹くくって。イエス・キリストを与えるほどに。絶対にそれは変わることがないんですよ。神が約束されたことは必ず成就するんですよ。私にも、あなたにも。 21節、ヤコブの中に不法を見出さず、イスラエルの中に災いを見ないって。おいおいおい、ちょっと待ってくださいよ。21節で何があったんでしたっけ ?21 節で21章へ。私たち先週学びましたけど。聖堂の蛇、開けられたんですよね。その前にその燃える蛇が、その放たれて、それで噛まれたら死んだんですよね。不法を見出さない?神が許すって言ったら許すんですよ。絶対に。ゼロって見てくれるんですよ。私たちの罪をイエス・キリストが負われたんですよ。十字架で苦しんで。そのことを信じるんだったら義、正しいと認めるって。私たちにイエス・キリストを信じる信仰があるんだったら私の罪は昔のも、今のも、これからのものも、イエス・キリストが負われて、私の罪を神は見ないんですよ。私は覚えてるかもしれないし、他の人は覚えてるかもしれないけど、どんなに私が悪かったかって。神はそのことを一切覚えていないんですよ。というか見ないんですよ、それを。一切。覚えてないというか。もう思い起こすことされないんですよ。そう決めたんですよ。神は人間じゃないから偽りを言わないんですよ。神は人間じゃないから約束されたことをやっぱやめたということをされないんですよ。絶対に許すんですよ。私の罪も、あなたの罪も。だってイエス・キリストの血がかかったんですよ。命がかかったんですよ。そして神がイスラエルのために戦っておられるって。神は彼らにとって野牛の角のようだって。22節にあります。25節、バラクはバラムに言った。彼らを呪うことも祝福することもしないでください。バラムはバラクに答えていった。私は主が告げられたことをみなしなければならないとあなたに言ったではありませんか。バラクはバラムに言った。さあ、私はあなたをもう一つの、別のところに連れて行きます。まだかって。もしかしたらそれが神の御命にかなって、あなたは私のためにそこから彼らを呪うことができるかもしれません。だから御命にかなわないってばって。バラクもバラムも強情ですよ。バラクはバラムが、バラムを、荒れ地を見下ろすペオルの頂上に連れて行った。バラムはバラクに言った。私のためにここに七つの祭壇を築き、七つのお牛と七頭のお羊をここに用意してください。バラクはバラムに言った通りにして、祭壇ごとに、お牛とお羊と一頭ずつ捧げた。さっきと今までと同じようにです。バラムはイスラエルを祝福することが主の御心にかなうのを見、これまでのようにまじないを求めに行くことをせず、その顔をアラノに向けた。神のところに行かなかったんですね。神は、その、イスラエルを祝福するっていうことが、その御心なんだって。そしてそのまじないに行くっていうか、その神のところに行くっていうよりも、その荒野に顔を向けたんです。そうすると何が見えたかっていうと、二節、バラムが目を上げて、自分じゃなくて、神を見上げるというか、その目を上げたんですよ、ちょっと。足元じゃなくて自分の。イスラエルがその部族ごとに宿っているのを眺めたとき、神の霊が彼の上に臨んだって。その全体像を見たんですよ、そのとき。うわーって。神が導いてきて来られたその民というのは何と美しいんだろう。3節。彼は、その時に、その神の霊が彼の上に臨んだんですね。その精霊によって予言したんですよ。彼は、彼のことわざを唱えていった。ベオルの子、バラムの告げた言葉。目の開けた者の告げた言葉。神の蜜毛を聞く者、全能者の幻を見る者、ひれ伏して目の覆いを覗かれた者の告げた言葉。で、目を開けたら、イスラエルの民が全部見れて、それで精霊が注がれて目が開けたんですよ。5節。なんと美しいことよ、ヤコブよ。あなたの天幕は、イスラエルよ、あなたの住まいは、それは、延べ広がる谷間のように、川辺の園のように、主が植えたアロエのように、水辺の杉の木のように、その手桶からは水が溢れ、その種は豊かな水を水に潤う。その王は、アガグよりも高くなり、その王国は崇められる。これはもうイエス・キリストの予言を含んでますけど。彼を、イスラエルから連れ出した神は、彼にとっては野牛の角のようだ。彼は己の敵の国々を食い尽くし、彼らの骨を砕き、彼らの矢を粉々にする。おじしのように、まためじしのように、彼はうずくまり、身を横たえ。誰がこれを起こすことができよう。あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪われる。アブラハム、イサク、ヤコブに約束した通りです。そこでバラクはバラムに対して怒りを燃やし、手を打ち鳴らした。バラクはバラムに言った。私の敵を呪うためにあなたを招いたのに、かえってあなたは三度までも彼らを祝福した。今あなたは自分のところに下がれ。私はあなたを手厚くもてなすつもりでいたが、主がもうそのもてなしを拒まれたのだ。もてなそうと思ったのになぁって。バラムはバラクに言った。私は あなたがよこされた使者たちにこう言ったではありませんか。たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれたとしても、主の言葉に背いては、善でも悪でも私の心のまますることはできません。主が告げられること、それを私は告げなければなりません。この善でも悪でもっていうのは、人にとってですよ。神がその悪を行えっていうふうに言うわけないですから。自分にとって都合のいいことや、自分にとって都合の悪いことも、それが善でも悪でもです。心のまますることできないって。神が決めた通りに私はするしかないんだって。ではいははいだし、家は家なんです。富や名声、物に目がくらんで、主の言葉には背けないって。で、主がはいと言えばはいだし、主が家と言えば家なんだって。その通りにしか私は言うことができないって。今私は私の民のところに帰ります。さあ、私はこの民が後の日にあなたの民に行おうとしていることをあなたのために申し上げましょう。ここでその予言をするわけですね。そして彼のことわざを唱えていった。ベオルの子バラムの告げた言葉。目の開けた者の告げた言葉。神の見告げを聞く者、意図高き方の知識を知る者、全能者の幻を見る者、ひれ伏して目の覆いを覗かれた者の告げた言葉。私は見る。しかし今ではない。私は見つめる。しかし間近ではない。ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こる。まあこれはもうイエス・キリストしかないですね。モアブのこめかみとすべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く。その敵、エドムは所有地となり、セイルも所有地となる。イスラエルは力ある働きをする。ヤコブから出る者が治め、残った者たちを町から消し去る。イエス・キリストが治められて、イエス・キリストが最終的には、すべてその裁きをつけるんですよ。白黒をはっきりさせるんですね。そのことを、バラムは予言しました。彼はアマレクを見渡して、彼のことわざを唱えていった。アマレクってのもイスラエルとのその、最大の敵です。そして肉の象徴です。アマレクは国々の中で首位のもの。強い、一番強いって。しかしその終わりは滅びに至る。必ず終わりが来るって。私たちの肉も必ず終わりが来るんですよ。彼はケニ人を見渡して彼のことわざを唱えていった。今度はケニ人に対して言っています。あなたの住処は堅固であり、あなたの巣は岩間の中に置かれている。しかし、カインは滅び尽くされ、ついにはアシェルがあなたを虜にする。彼はまた彼のことわざを唱えていった。ああ、神が定められたなら、誰が生き延びることができよう。船がキティムの岸から来て、アシェルを悩まし、エベルを悩ます。しかしこれもまた滅びに至る。どんなに強いものでも、神の前にその立ち仰せるものはないんです。神に従わないものに。イスラエルを乗ろうとするものに、そこに救いはないんですよ。救いというかその勝利はないんですよ。それからバラムは立って自分のところへ帰った。バラクもまた一人ついた。ここで終わればよかったんですよ。本当はここで終わっておきたいんですけど。25章までちょっと行きます。この話を完結させたいので。イスラエルはシティムに留まっていたが、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。娘たちは自分たちの神々に生贄を捧げるのに民を招いたので、民は食し、娘たちの神々を拝んだ。こうしてイスラエルはバール・ペオルを慕うようになったので、主の怒りはイスラエルに対して燃え上がった。で、イスラエルにこれからその神罰が下るんですけど、イスラエルの民がそのモアブの娘たちとみだらなことをし始めたんです。なんでこれが起こったかっていうと、その娘たちが自分たちの神々に生贄を捧げるのに招いたんですよ、イスラエルの民を。で、多くの場合この違法のね、多くの場合その神々の前でその性的な交渉をするんですよ。それをその礼拝としてるわけですよ。で、その性的なその交渉というのを、その正当化するために、これは神を礼拝するためのものだからといって、その、神事として扱ってるわけですよ。で、自分の肉を、正当化するためには何でもしますよ。つまり、そのイスラエルの民がそのモアブの娘たちに、その神々の生贄を捧げるのに招かれたということは、そのモアブの娘たちとその、性的な交渉をしたわけですよ。それでどうなったかっていうと、そのイスラエルの民はモアブの神々を拝んだだけでなく、バール・ペオルというその、違法の神を慕うようになったんですよ。神を捨てて。一連の流れですよ。 主はモーセに言われた。この民の頭たちを皆捕らえて、白日のもとに彼らを主の前に晒し者にせよ。主の燃える怒りはイスラエルから離れ去ろう。そこでモーセはイスラエルの裁き司たちに言った。あなた方は各々自分の配下のバールペオルを慕った者たちを殺せ。こんなことが起こるわけですよ。そしたら悲しいですよ。6節、モーセとイスラエル人の全会衆が会見の天幕の入り口で泣いていると、そうすると何が起こったかというと、彼らの目の前に一人のイスラエル人がその兄弟たちのところに一人のミディアン人の女を連れてやってきた。おいって。その悲しんでる最中にその現場があるわけですよ、そこで。神がその嫌っておられる、意味嫌っておられる。そしたら祭司アロンの子、エルアザルの子、ピハネスはエルアザルの子供です。だからアロンの孫。それを見るや、会衆の中から立ち上がり、手に槍を取り、そのイスラエル人の後を追ってテントの奥の部屋に入り、イスラエル人とその女と二人とも腹を刺し通して殺した。するとイスラエル人への神罰が止んだ。その神罰で死んだ者は24,000人であった。主はモーセに告げて仰せられた。祭司アロンの子、エルアザルの子、ピハネスは、私の妬みをイスラエル人の間で自分の妬みとしたことで、私の憤りを彼らから引っ込めさせた。私の妬みによってイスラエル人を立ち滅ぼすことはしなかった。それゆえ、いえ、見よ、私は彼に私の平和の契約を与える。これは、彼とその彼、後の彼の子孫によって永遠にわたる祭司職の契約となる。それは、彼が己の神のために妬みを表し、イスラエル人の贖いをしたからである。祭司は神を代表し、また民を代表します。その殺されたイスラエル人、ミディアン人の女と一緒に殺された者の名は、シメオン人の父の家の長、サルの子、ジムリであった。また殺されたミディアン人の女の名は、ツルの子、コーズビであった。ツルはミディアンの父の家の氏族の頭であった。主はモーセに告げて仰せられた。ミディアン人を襲い、彼らを撃て。彼らは巧妙に企みであなた方を襲ってペオルの事件を引き起こし、ペオルっていうのはこのバールペオル、違法の神ですね。の事件を引き起こし、ペオルの事件の神罰の日に殺された彼らの同族の女、ミディアンの族長の娘、コズビの事件を引き起こしたからだ。18節によると、彼らは巧妙に企みだって。で、これ、イスラエル人がミディアンの、その、モアブの女たちのところに入っていったというのは、企みなんですよ。behind the scenes。その、舞台裏で何が行われてたかっていうと、企みがあったんですよ。誰の企みかというと、これがびっくりくるんですよ。民数記の31章の16節。民数記の31章の16節。ああ、この女たちは、バラムの事件の折、ペオルの事件に関連して、イスラエル人をそそのかして、主に対する不実を行わせた。それで、神罰が、主の回収の上に下ったのだ。ペオルの事件というのはさっき読みました。ペオルの事件の、その、元になるのは、バラムの事件なんですよ。つまり、この背後にいたのは、バラムなんですよ。バラムが、欲しかったんですよ、やっぱり。報酬を。バラムが、この後、この、民数記の24章の25節、それぞれのところに帰った後、また帰ってきたんですよ、バラクのところに。そして行ったんですよ。バラクは知ってるから、イスラエルの民がなんでこんなに祝福されてるかって。神との関係があるからですよ。それを切るには、その女たちを使って、違法のその神々をその中に浸透させて、神との関係をそれを切れば、イスラエルの中に神罰が下って、イスラエルが弱くなるっていうのを知ってるんですよ。バラムが、バラクに進言したんですよ。これをやるといいよって、この企みを。帰ってればよかったのにさ。バラムはバラクの報酬に目がくらんだんです。ユダ書、別にもう開けなくていいです。司法の後ろの方に書いてありますけど、ユダ書っていうのは一章しかないので、ユダの11節に、その、まあ、ユダ書っていうのは、その神の愛のうちに留まるということを、その、ユダが、励ましているところなんですけど、その中に、その反面教師が3人出てくるんですよ。ユダ書。黙示録の前です。一個前。反面教師は三人。カインと 弟を殺した。ほら、あの地面に飲まれた。そして、バラムです。バラムは、なんて、その、形容されてるかっていう、なんて言われてるかっていうと、利益のために迷いに陥ったって書いてあります。黙示録の2章の14節。ペルガモの教会に当てた言葉の中で、黙示録の2章の14節。しかしあなたには少しばかり非難すること、すべきことがある。あなたのうち、バラムの教えを奉じている人々がいる。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置き、女たちですね、その場合。偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧行を行わせた。だから、バラムがバラクに教えてイスラエルにその女たちを送って不貧行を行わせて、偶像に捧げられたものを食べさせて、そして汚れさせて、そして神から離れることを、そのアドバイスを送ったんですよ。だからこの黒幕は誰かというとバラムですよ。さっきの第2ペテロの2章の15節と16節。彼らは正しい道を捨ててさまよっています。不義の報酬を愛したベオルの子、バラムの道に従ったって。その、偽預言者のことを言ってるんですよ。で、バラムはどういうふうに言われてるかっていうと、不義の報酬を愛したって。不義の報酬ですよ、バラムが求めたのは。神の願ってない、そのイスラエルの民を呪うということをすることによって得る報酬というのは不義ですよ。でも私たちは、その義の報酬を得ようとしてるんですよ。イエス・キリストに従うことによって。せっかく、ロバに、その騎士街沙汰を止めてもらったのに、自分の欲に惹かれて、最終的にはイスラエルを呪うことをしたんですよ。そして自分が呪われたんですよ。イスラエルを呪うものは呪うって神が言葉を与えたのにね。はいははい、いいえはいいえで私たちも神に従う必要があります。マタイの5章の37節。だからあなた方ははいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。でも、誰でも肉を抱えてるんですよ。つまり弱さがあるんですよ。はいはい、家なんで、家は家なんで、その 100% やれって言われたら無理なんですよ。だからさっきも話しました。最近のこのずっとそのテーマとして流れてる、根底に流れてるのはあります。私たちは肉に従って歩む責任を肉に対しては負っていないって。ローマの8章。12節と13節。もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬって、バラムみたいに。しかしもし聖霊によって、御霊によっては体の行いを殺すならあなた方は生きるって。私たちがその欲しい欲しい欲しい、やりたいやりたいやりたい、自分に対抗する手立てというのは一つだけですよ。聖霊によって助けてって、その聖霊に頼む、神により頼むということ以外ないんですよ。じゃないともう負けますよ、私たちの欲に。サタンもそれを吐けますから、そうだそうだって。ああ、これいいよ、いいよ、って、楽しいよ、って。どんどん、離れていくんですよ、神から、最終的に。もういいよってなって、神を求めることなくす、そのしなくなっちゃうんです。サタンは盗んで、殺して、滅ぼすって。そしてもう一つ、ヘブルの4章の15節、16節。私たちの大祭司、イエス・キリストは、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で、私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは、憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。同情してくれるんですよ。同意はしませんけど、同情してくれるんですよ。だから、助けてっていう時に、神は助けてくださるんですよ。ごめんなさいっていう時に、その罪を許してくれるんですよ。神は信じて正しい方だから。私たちが自分の罪を言い表すときに、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくれるって、神の約束です。神は約束されたことを絶対に変えないんです。神の御心に忠実に従うという。バラムは私たちにとって反面教師です。バラムのようにはなりたくないです。自分の欲に眩んで、その不法の報酬を求めて、この地上で報酬を手にするよりは、神に従って、忠実に従って、次の世界で、そこに投資したいですよ。神がよくやったねって、忠実だったねって、 神に褒めていただきたいです。でも私たち弱いから、お互いがお互いのことを愛するというその文脈の中で、互いに励まされる必要があります。自分も励まされ、私も励まされる必要があるし、皆さんも励まされる必要があります。本当に次に神が与えようとしておられるそのベスト、その報酬を得ることができますように祈ります。天の神の父さん、私たちの中にあるその罪に惹かれるこの肉というのは、もうどしがたくてどうしようもありません。あなたに従うことが正しいと分かっていても、自分の欲に惹かれて、おびき出されて、罪を犯すということはいっぱいあります。どうぞこのような私を憐れんでください。バラムのように、この地上の報酬、この不義の報酬、それを受けようとして、一生懸命になることがありませんように、むしろ、本当に聖霊によって、その肉を殺していただいて、あなたが与えてくださるその次の世界での報酬を、その義の報酬を得るために、この地上で正しく歩んでいくことができますように、どうぞお助けください。お願いします。私たちのその弱さや、私たちのその罪を、聖霊によってどうかあなたが示してくださって、そして、あなたが私たちに、その与えてくださると約束してくださったその聖霊の力によって、私たちをその力づけていただくために、肉を殺していただくために、互いに祈り合い、互いに支え合い、互いに励まし合って、あなたに従って、この地上で、その次の世界に対して、投資することを続けていくことができますようにしよう。イエス・キリストだけに従っていくことができますように、お助けください。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。Thank you.